メンバーが揃ったらですね、揃わなくてもショートメッセージってやりますけど、一応皆さん祈ってくださったんで、最後にきちっと報告をしたいと思います。それで、聖書を開いてください。簡単に短くお話をしますので、今日はせっかくパウロが来てくださってますので、私は短くお話します。第一サムエル記の15章、もう皆さん15章といえばすぐ分かると思いますけれども、第一サムエル記の15章の22、23ですね。22だけお見せしたいと思いますけれども。私と同じ第3版の人は491ページ、第2版の方は、すみません、もうちょっと若いページです。何ページですか？449ページですね。お読みします。第1サムエル記15章22節。するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。お祈りします。愛する天の父様、こうしてパトモス派遣、そして白馬キャンプの直後にパウロ白馬と牧師を救出に送ってくださって、カリスマ聖会ができることを心からありがとうございます。神様、どうぞ今から御言葉に聞きますけれども、これから御言葉を通して語れることを聞くための備えと準備を与えてくださり、このものが必要なことを減り下って語ることができるように聖霊様、どうか助けてください。未来立場の中で必要なことを主が語ってくださいますようにお願いいたします。主に期待いたします。新テストの名前によってお祈りします。アーメン。ご臨在の主に感謝をしたいと思います。こんばんは。私たちを愛して十字架にかかり3日目に会えた主に期待したいの言葉に期待と思いますけれども、皆様ありがとうございました。白馬キャンプに一緒に行った方もいらっしゃったでしょうし、残念ながら今回はね、留守番で問いなした方もいらっしゃると思いますけれども、非常に祝福されることができました。で、九州からはパトモスに今回チームに誰も行けなかったんですね。非常に心に痛みを覚えて、また深い悔やみをいたしましたけれども、ですから白馬キャンプにはちょっと特別な思いがあって、そこで一緒に誰一人行けなかったので、しっかり受けて帰ってきたいと思ってきたんですけれども、神様は豊かに祝福をしてくださいましたし、その直後にパウロ牧師を送ってくださってですね、そのパトモスで開かれた牧師のことや、その白馬に座れた霊的な恵みを今いろんなところで分かっちゃってくださっています。ぜひ皆さんですね、耳を傾けて聞いてほしいというふうに思います。で、第2ステージが始まったということが言われています。去年マケドニア戦がありまして、で、はっきりと攻めに変わったということをパウロ牧師がありますけれども、宣教の働きが第2ステージに入っていって、いよいよ攻めに始まって、マレーシアに8月ですかね、行かれる予定をされています。9月には、ダンビアに行かれる予定がされています。それから本も秋元牧師は4冊ですね、皆さんぜひお祈りください、お伝えください。境内が来たらどんどん出していくということですね。しかも私たちのためにももちろんなんですけれども、外に向かって、他の業界外の人たちに向かって出しているということなので、明らかにこう今までとは違う次のステージに入って、主にある宣教というか攻めが始まってきたわけですね。で、その時にですね、でもむやみやたらに攻撃していく、攻めていくということじゃなくて、これは、ますます神様のおっしゃる御声に従っていくということなんですね。ですから、ますますどこに足を踏み出すのか、どういうふうに足を踏み出していくのかということを本当に神様に聞いて踏み出していかないといけないですね。で、その時における神の栄光の現れと祝福というのは非常に大きなものになると思います。だから今まで以上に従うということがとっても大切になってくるというふうに思います。で、もう昔はここを開いて説教したんですけれども、もう一度今日ね、別のことを話すと思ったら、実はですね、実は断食のことを話そうと思ってたんですね。7日から断食祈祷が始まりますから、ここで宣伝をしてですね、この前のついこの前の日曜日の第7礼拝が、アンテオキが断食祈祷だったので、これやったと思いましてですね、断食祈祷が話してですね、暗黙にプレッシャーをかけようと思ったんですけども神様はちょっと違うことを言われたんですね。聞き従いのことを言いなさいと言われたんですね。で、ここは聞き従いの御言葉なんですけど、実はサウルが失敗したところなんです。失敗したところなんです。で、実は13章でサウルは失敗してるんです。1回の失敗ね、こちらで開きます。開ける人は開いてください。13章の8節ね、細かくやると時間かかるので今日は簡潔にいきます。13章の8節で、サウルはサムエルがすためた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとしたと。まあ、戦いになってですね、サウルはですね、王様はサムエルが7日間待ちなさいと言われたんですね。それは10章に書いてあります、ね、10章に書いてあって、待ったのちゃんと7日間は。でも7日待っても来なかったので、そしたら人々がサウルのところにいてもダメだと思ったんでしょうね。離れていっちゃったんですね。人々離れていった。で、これはやっぱ 人間的には辛いと思います、やはりね。そしたらそこでサウルは、彼は王です、預言者でも祭司でもありません。伝承の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は伝承の生贄を伝えた。これは彼の領域ではない、彼がやるべきことではなかったわけですね。で、神様はそんなこと言ってなかったんですね。7日間待ちなさい、待ったらやるべきことを教えましょうと、10章のところに書いてあるんですね。10章の8節にこういうことが書いてあるんですね。こちらでありますね。これサムエルが言った言葉、あなたは私より先にギルガルに下りなさい、私も伝承の生贄と和解の生贄を下げるためにあなたのところに下っていきます。サムエルが伝承の生贄と和解の生贄を下げるために下っていくと、ね、あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私がなすべきことを教えます、私が教えるから待ってなさい、私が下げるからって言ったのに、サウルは7日待っても来なかったので、一応7日待ったんですよ。ただ神様っていうのはこっちの時間より遅いので、これ気をつけましょうね。7日待ったけど来なかったので、人々が去っていったら、思わず彼はサムエルが来る前にやっちゃったわけですよね。そして自分で判断してことをやってしまったら、その直後にサムエルがやってくるわけですね。で、ちょうど彼が伝承の生贄を下げ終わった時、もうちょっと待てばよかったの。サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに行って挨拶したと、うんぬんと続きますね。で、これでもうあなたは終了されたって一つ目なんですね。待てなかったんです。一つ目の失敗は待てなかったんですよ。いや、7日待ったんですよ。7日待ったんだけど、もうしばらく待たなきゃいけなかったけど待てなかったんですよね。待てなかったのが一つ目の失敗の原因ですね。で、15章の方は何かというと、これは神様が、1節、2節、3節読むと分かりますけど、アマレクを聖絶せよ。聖絶っていうのは、男も女も子供も血の子も牛も羊もラクダもロバも殺せと、今ここだけ読むと理解しにくいでしょうけれども、これは意味があってなんですね。聖絶しなさいって神様が言われた。で、サウルは最初従うんです。サウルはちゃんと民を集めて、ケニ人というイスラエルによくしたのをちゃんと分けて、そしてアマレクだけを聖絶するために攻めていって、実際彼らをやっつけて捕まえる。ところが、8節から言いますね。7節か。サウルはハビラからエジプトの東にあるシルの方のアマレク人を撃ち、15章7節8節、アマレク人のアガクを受け取りにし、その民を残らずに聖絶した。しかしサウルと彼の民はアガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これを聖絶するのを好まず、ただつまらない命のないものだけを聖絶したと。捕まえるとまでよかったんです。従ってたんです。でもとっても太った牛がいたんでしょうね。でもうもうって泣いたんでしょう。なんかすごく美味しそうな羊がいたんでしょうね。パトモスに行くと ラブリブっていうのがあるんですけども、ね、おそらくですね、惜しくなったんでしょうね。そして戦地なんて惜しくなったんですね。惜しんだんです。惜しんだんですね。さっきは待てなかった、これで惜しんだんです。その結果聖絶しなくて、せっかくしたかったのに従えなくなってしまったんですね。そして、15節見るとですね、サムエルがやってきて従わなかったって言って、従ったとか言ってですね、じゃあ聞こえる声は何だって言ったらですね、サウルが言います。15節、アマレク人のところから連れてきました、これ民はって言ってるんですね。民は、だから自分なんで、民が羊と牛との最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を下げるのです。その他のものは聖絶しましたと。ものすごくうまいわけですね。民が惜しんで、でもこれは実はね、神に下げるから最も良いものを取っておいたんですって、すごくうまいわけだと思いませんか。でもこれは神様は聖絶しろって言ったんだから、生贄よりも気したことの方が勝られていたんですね。で、やっと罪を認めた時、サウルが言った言葉が24節にあります。サウルはサメルに言った、これやっと罪を認めます。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。どうしてか考えた。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。なぜ彼が失敗したのか。民を恐れたんですね。人を恐れたんですね。でも王様なんですよ。彼らに対して権威を持ってるのに、その人に対して恐れを持ってしまって、その結果惜しんで、民が惜しんだんですけど、彼も一緒になって惜しんで従えなかった。さっきは待てなかった、今度は惜しんだ。で、どっちもでも面白いんですね。さっきも民が逃げていったから待てなくなって、今度も民を恐れてしまって惜しんで一緒になって惜しんでしまったんですね。で、失敗したんですね。これサウルなんですね。で、私は昔はこれよく説教しながらですね、思ったんですね。サウルはバカだなと思ったんですけど、思うんですね、私待つのすごく苦手なんです、ね。随分52今2歳になりまして、今日は今日8月2日はベニ君とフーちゃんの誕生日なんですよ、ね、だから誕生日の時に来てくださって、2月5日は結婚記念日、いつも7歳に来てくださって、申し訳ありません、いつも記念日に来てくださって、ね、で、そうなんですけども、そのあれ何を言おうと思ったんでしょう 52歳なんですけど、50歳になって随分私もあの昔に比べたらまとめになりましたが、あの私はあの赤信号が青になる瞬間ね、誰よりも早く一本目を出すと自信が昔はあったんですあとあのいつか言いましたけど、インスタントラーメンをね、3分間、まあ、今は2分間ぐらいですけど、あのチキンラーメンってのがあったんです。お湯をかけてね、蓋をするでしょ。一応蓋をするんだけど、した瞬間2秒後には開けてこうかき回しながら柔らかくなった方が食べて2分後には食べ終わってたの。そういう性格ですから待てないんですね。で待てるの得意な人います？待つのは回してくださいって人。私これ読んでね、今はねサウルを笑えないっていうかね、ちょっと引きつりますよね。しかも人が逃げていって待てなかった。私牧師になってですね、牧師殺すには刃物はいらないってね、今日礼拝休めばそれでいいやっぱりあの辛いでしょ、やっぱりね、あの人が来たらすごく嬉しいし、普通に、ね、もちろん神様を信じてますからね、今の人の動きに振り回されちゃいけません。でもやっぱり人間としてやっぱりあるでしょ、ね、これね、人がそれでその次惜しいんだって。私は昔ね、惜しむやつは情けないやつだとか思ってたんですが、うち今回白馬初めてカルブ天獣に行けたんですね、久しぶりに。まあ、あの大学生だったから行けなかっただけなんですけど、東京から長男が行き、関西から父親が行きで、こっちからもみんな行けたんですね。土壇場でね、あの全然なかったんですけど、土壇場で全員行けたんで、第10人久しぶりに揃ったんですけども、10人行くとですね、交通費も入れますと30万ぐらいかかりますかね。ね、だからやっぱ、そうなってくるとですね、恥ずかしいけどね、いろんなことを惜しんじゃうことがあるわけですね。悲しいですね。でだからこれね、今私ね、笑えないんですよね。うわー、どうしよう、サウルになったらどうしようって思ってしまうんですよね。昔は結構ね、サウルならならないなと思ったんですけど、今はとんでもないですよね。でも一つ方法があるんです。どうすればサウルにならないでいるか。自分は放っておくとサウルになるってことを自覚してる人は大丈夫です。自分は放っておくとサウルになってしまう、惜しんでしまうし、恐れてしまうし、待てないって。だから祈るんです。神様、私は待てませんって。きっとサウルのように私も人を恐れて待てないで動いてしまうと思うので、必ず待てるように、サムエルが来るまで待てるように、神の時まで待てるように、どうかあれで助けてくださいって、いいですか、口だけじゃなくて心でね。神様は心でますから、心でね祈るんです。そしてすいません惜しみますって、ね、若い頃は平気だったんですけど、今はすいません惜しんでしまいますって、ね、献金パッと使う、ね、間違えて5000円使って神様はしなさいって時にグーッとかなるんだことありませんかいや本当にありませんかね、でまあ、やっぱりできないで1000円した後で食い当たるんで、まだ5000円して結局余計したってことないんですか。いや、ね、できた時はまだいいですけどね、できなかった時はもっと痛いでしょう。でも私は恥ずかしいけどね、昔は違う時も全然ないんですね。神様、本当に情けないけどできませんから、本当に惜しまずに従えるように助けてくださいって心から祈るんですね。祈ってるとね、主は助けてくださるんです。今回白馬賛美大会に出まして、私一つ失敗したんですね。合宿した時ですね、帰りに車のタイヤがパンクしたんですいきなり。で戻ってきたらまた別のタイヤがパンクしたんですね。でみんな言ったんですね、これは車を神様に求めろと言ってることかとかで、ね、でそうだねと口で言いながらですね、相手にしてなかったの。優勝なんてことは考えてなかったっていうか、鼻から諦めてるところだったんですね。でもうそしてですね、口先で言っても本気で心から祈ってなかった。でも一つ祈ったことは、一つはいくつかあった。本当にキリストに礼拝できる、もう一遍礼拝を返してくださいって、まあ、ちょっと声が出したら申し訳ないんですけど、私は純粋に礼拝してた、あの礼拝を返してください。それとしもべはですね、特徴があるんですよ。みんな一生懸命礼拝するんですけどね、一生懸命礼拝する前にこんな顔してる人です。みんなこんな顔してね歩いてもらえたんですね天の賛美とか言って歌って喜びの賛美と言いながら、なんでしかめつをしてるんですか初めて来た人があなた方の顔見たらね、一緒に歌いたいと思いませんよって言われてますね一生懸命です、一生懸命なんですけども、喜びがないなと思って、自分見たらですね、あれと思ってね、で願ったんですよ。本当に神様に向かってやってきるように、そしてもう一つは本当に喜びが来るようにって、その何て言うかな、おいしいものを食べて喜びとかね、野球に勝った喜びとか、そういうんじゃなくて、1位になったからって喜びじゃなくて、もちろんそれも嬉しいですよ。でもなんていうかな、本当に喜びが来るようにって、これは本気で待ったんです。神様はちょっと言われたんです。真剣だったんですね。そして一つ待ったの、あなたからの報いをくださいって、へりくだりと礼拝って最も謙遜な頃と礼拝って昔それ祈ってたんでね、最近それを本気で祈ってなかったと思って、 最も開かれた心と礼拝を与えてください。それをあなたからなんか確かでそのなんか認めていただけるというか、神からの答えくださいって祈ったんですよ。そしたらですね、練習してたでしょ、いろいろね。そしたらですね、練習してる時もあれだったんですけど、1回で合宿で20回と歌った時にすごい気を下がってきてすごかったんです、その時。でもそれ1回だけだったんですね。それで本番にね、私が歌を上げてね、天にって言った瞬間ですね、これちょっと感覚的な話ですけどね、本当に天に降りてきたんですよ。ちょっとこれは全くプライベートです、全く自分の主観的なことですけど、それでね、ちょっとうまく言いますけど、本当に嬉しかったんです。天に遠ざかされていった瞬間ですね、他が全部ね、もう見えてるけど見えなくなってね、本当に様に向かって賛美したんですね。こういうことはね、久しぶりっていうか初めていうか、ちょっと特別でした。星なんかもう本当に喜んで、最後自分でこう思わず踊りたくなって、こうちょっと踊りながら賛美したの。あれはちょっと感動でした。それで喜びを引きながら最後嬉しくて涙ができたと言いますし、エルサレムこんなに賛美してました。いや、踊ってた子供たちがね、今までピタッとはなかったのにピタッとあったんです。で、歌終わった後にですね、本当に順位関係なかったんですね。よかったって、これで今度の礼拝から礼拝が変われるっていう信仰なんですよ。礼拝が変わるって、賛美が変わるっていう、もう面白いしかったんですよ。で、祈ったことを答えられちゃった。で、報いは11位ってのは祈ってなかったから、その通り祈ってなかった、本当に全く順位を今回はすみません、決勝の方々代表なのに申し訳ないです、ありがとうございます、ね、でもね、報いは吠えば天って言うんでしょ。あれはね、韓国の方々は無償でしょう。それからね、申し訳ないけど、ちょっと言っちゃいますけどね、受賞する前にですね、パッと振り向いてね、キャラ君、本当によかった、本当によかったよって言ってくれた。本当によかった、でもね、評価されてないで、今回はもう本当によかった、まあ、私はパッと振り向いては牧会者だからね、私に牧会的に配慮もあるんだろうなって最初はすごく思ってたんですけど、国会で帰るもあるでしょうけども、それを差し引いても今回の賛美は本当に良かった、優勝してもおかしくなかったって心から言ってくださってると、まあ、すごく素直に受け取ってるんですね、今ね、嬉しいんですよね。立てられた器に認められたんですよ ね、 ね。で、その結果の順位っていうんじゃなくて、韓国のリバイバルだった人たちが感動してくれて、ちゃんと立てられた器が確かに臨在だったよっていうふうに言ってくれたわけですよね。で、一番願っていたことは全部答えた、でも祈らなかったことは答えられてない11 これね、すごい語り部だったんです。だってタイヤがパンクしたんですよ、次々で、その直後に何人もスピード違反で捕まっちゃった、普通のスピードなのに、明らかに車を祈れって言ってたんだと今になって思うんですよ、ま、鼻から諦めてバカでしたね。本当に心から真剣にね、その高ぶった意味じゃなくてね、本当に神様、九州代表として出るので、ね、もし本気で心から求めていたら、私、ああ言ったなと思うんですね。祈っても全く祈ってなかったんです、恥ずかしい。すいません。全く鼻から祈ってなかったですよね。で、祈ったことはことごとく答えられたんです。私、あの時手を挙げた時に天が降りてきた、すいません、主観的ですけど、これは、正直言っても全く恵みですね。全く恵みです。それは、私も祈りましたけど、教会も祈ったんで、一緒にすっごくね。で、今日の次第に戻ります。私たちは聞き従えないんです、惜しんじゃうんです。時間を惜しみませんか？お金を惜しみませんか？心を使うことを惜しんでしまいませんか？いや、愛する人のためなら喜んで使うでしょう。でも、なんであの人のために私が時間と心を割いてこんなことをしなきゃいけないのって悲しいけど思ってしまうことありませんか？主に言われてる場合でも、あるいは恐れてしまいませんか、人を。その結果待てなくなったりしませんか？死が言われるまでじっと忍耐して待てなくて動っちゃったりしませんか？これね、私は恥ずかしいけどそういうことをしてしまうんです。でも祈っておくならば、祈っておくならば、神様が助けてくださる、神様が導いてくださる。で、あ、でも自分は祈れないっていう方は身体で祈るんです。私は今回祈りことごとく答えられたのは、自分が祈ったなんて、自分も祈りの一部に入りましたけど、教会が祈ったんですね。それで教師の方も祈ってくださったと思います、ね、で、教会が祈ってたの、教会が祈ってたの、本当に祈ってたんですね。その祈りは答えられたんです。今なんですね、祈っておくと神は聞き従わせてくださるんです。そしてこの終わりの時代、第2ステージが始まって、まあ、もしかしたらちょっと忍耐があるかもしれませんけど、今までとは違う次のステージで、 神様の素晴らしい働きに共に預かれます。恵みによって、恵みによってですね、ぜひそのことをね、覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちはサウルのように失敗してしまう弱さを持っている人間であることを 100% 認めます。そしてあなたにすがります。あなたに認めばあなたは必ず守ってくれます。あなたは私の心をご覧になって心の叫びに必ず応えてくださいますから、私たち一人一人が神様一人一人に持っていらっしゃる神の契約と心の道を全うできるように、従っていけれるように、特別な恵みを持って導き助けてください。あなたの計画の道を最後まで全うできるように、ただ恵みによって全うできるように、一人一人がそれを成し遂げれるように、あなたが導いてくださいますように心からお願いいたします。感謝します。さらに続く聖霊を祝福してください。イエス様の名によってお願いいたします。アメン。